南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらをうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の63ページですね。63ページの4行目から、ページの4行目から、65ページの6行目まで、ですね、ゆっくり、読みますね。はい、しかし、ごめんなさいね、建長8年からでね、建長8年から鎌倉をはじめ日本全土に災害が頻発した。この年から6年の間に高原、小下、小原、文能、校長と天変地様のための改元がなされている。暴雨、洪水、疫病の大流行、大地震、大飢饉が続き、庶民の大半は死亡し、その惨状は言語を絶するものであったことが幕府の公式歴史書吾妻鏡などに見える。大商人が近年より近日に至るまで天変地様、飢饉、疫霊、あまねく天下に満ち、広く地上にはびこる。五名巷に倒れ、骸骨道に見てり、死を招くの共柄すでに大半に超え、これを悲しまざるのやからあえて一人もなしと仰せられた通りの惨状であった。世は挙げて地獄の姿であり、餓鬼道、畜生道、修羅道の巷となっていたのである。大商人は災害の中心地鎌倉にあって、ただ天を仰ぎ地に伏すしかない民の嘆きをご自身の嘆きとされ、つぶさに民衆の苦悩、時代の苦悩を体験された。そしてこの人間苦、時代苦の根源を仏教に照らして凝視されたのである。日蓮一切経蔵に入りて考えたるに、日蓮世間の体を見てほぼ一切経を考うるにとある通り、一切経蔵に入られて災難後期の道理と紋章を得られた。ここは実相岩敦賀の国岩本実相寺の経蔵に入られ、ここで日光上人がお弟子になられたとも言われる。昭和2年頃から丸2年間にわたり、よこれらの採用に驚いて、ほぼ内殿5000、七千、下殿3000等を聞き見るにと、仏殿のみならず下殿まで目を通された。これによってで格闘を得られた大商人は、守護国家論、災難退治章を表され、 その施策の果てに立証暗黒論をまとめ上げられたのである。時に39歳であったよ、皆まさに背き人ことごとく悪に帰す。故に前人は国を捨てて愛去り、商人は所を辞して帰りたまわず。これをもってまあ来たり来来たり、災い起こり難起こる。言わずんばあるべからず、恐れずんばあるべからず。この短い御文の中に災難によって来たる原因を尽くされた。続発する災害の真の原因は、世を挙げて商法に背き悪法に帰していること、すなわち方々にあったのである。故に方々者への帰依と援助を停止すべきである。もし胎児を加えなければ、打ち続く天変地異に加えて内乱侵略の二難が起こるであろうと、大聖人は金光明教大司教仁王教薬師教の司教の名文を引用されて説かれている。何時早く信仰の寸心を改めて、速やかに実情の一善に帰せよ。しかればすなわち三害は皆仏国なり、仏国それ衰えんや。十方はことごとく法度なり、法度なんぞ破れんや。国に水備なく土に生えなくんば、身はこれ安全、心はこれ善状ならん。この言葉この言葉信ずべくあがむべし。この立証暗黒論の結語に、大聖人は一切衆生救済と国土安穏への万感の思いを託され、未来永遠の名教をとどめられようとされたのである。大聖人はこの書、文能元年7月16日幕府の最高実権者である北条時頼に提出された。またそれに先立って大聖人は時頼に対面され、念仏集と時頼自身帰依している全集を拝借されている。時頼は大聖人の権限を好意的に黙殺するにとどまったが、この暗黒論上層を契機として大聖人の神妙に及ぶ受難の歴史が始まり、同時に大聖人はその都度ご自身の境地を開かれていくのである。立証暗黒論の前後ですよね。大聖人のこの立証暗黒論をこの幕府にこの表すこの原因になったのが、ここに書いてある建長8年から鎌倉はじめ日本全土にこの災害が始まると、約6年間ですね、私たちが今のこの時代でこの東日本の大震災であるとか、神戸淡路の大震災であるとかですね、それから各地域のですね、この水害災害ですよね、もう大体1年に一遍はこの何百人規模の人が亡くなるような大災害が今起きているわけなんですけれども、それがですね、その6年間の間にですね、この1年に一遍どころじゃなくて、この次々とですね、この集中してこの起きたわけですよね。だもんで、昔の人たちはですね、この生命判断と同じでですね、これはこの年号を変えないとですね、そのいけないと。今は天皇が亡くなって新しい天皇がつくと年号を変えるということになってますけども、その昔は権力者がですね、この年号を変えて そして、この災いというものを払っていこうというふうに、まあ、考えたわけですね。ですから公言、唱歌、証言、文の校長というふうに、この私たちが五章をこの読むときには、この唱歌とか文能とかですね、校長とかいうこの年号の五書が、この私たちが読む五書の中で出てきますので、よくわかると思うんですけども、あんまり馴染みがないなっていうような公言とかそういうのは、もう本当に早い段階でパッパッとこの年号を変えていっちゃうわけですよね。ちょっと何かが起こるとパッと年号を変えて、そういう年号を見る、なんか祈祷師みたいな、そういうものに頼んで、それで、この名前が、その災いが来ない年、この名前ですというその進言を受けて、でそれを年号にするということをこのしていたわけですよね。で、どんどんどんどんこの人が亡くなっていくわけですよね。立正安国論の最初の冒頭のところにですね、近年より近日に至るまで天変地を飢饉へ切れ、あまねく天下に満ち、広く地上にはびこる、ごめちまたに倒れ、骸骨道に見てり、死を招くの友柄すでに大半に超え、これを悲しまざるの輩からあえて一人もなし、というふうにこの示されて、最後のところの悲しまざるの輩からあえて一人もなしということは、もう誰もがですね、身内の中で死人がいて、他人事とすることができないような状況に、その誰もがなっているということなんですよね。今私たちはコロナのこの時代にその生きてるわけなんですけども、大体世界で今700万人の人がコロナでこの亡くなってるんですよね。で、700万人も亡くなってるのかというふうに思ってたんですけども、この間ですね、 NHK でそのコロナにおけるところの世界のそのどういう影響があるかということをやってまして、それでたまたまそのベトナム そのコロナの事情というのをその映像でやってたんですよね。で、600万が700万というその人間の数っていうものがすごいなっていうふうにその私は思ってたんですけども、その日本でも同じその状況、条件状況だと思うんですけども、そのたまたま見ていたそのベトナムのこの映像の中にですね、このコロナ孤児っていうこの画面が出たんですよね。コロナ孤児、コロナで両親が亡くなってしまって、それでその孤児になってしまった人がそのたくさんこのいるんだと。でそのベトナムはですね、その両親が死んだらその孤児として認定をして、その国がその税金で、それを助けてあげるということができるようにその法律はなっていると。だけど片方の親が亡くなった時にはその孤児として扱ってもらえないんだと。でも働き手のそのまあお父さんが働き手かお母さんが働き手かのその働き手が亡くなってしまったならば、もうその片親であってもですね、その孤児と何も変わらないその状況にその子どもたちはその置かれているんだというそのこのまあ番組の内容だったんですね。ああ本当に一口で700万というふうに言っても、その700万の中にはもう本当にその人生というものがですね、その狂わされてしまったこの人たち、 もうただ亡くなりましたという問題じゃなくて、残った人間がどうやって生きていこうかというそのことにですね、その直面して苦しんでいる人たちがですね、またその2倍3倍4倍っていうふうにそのいるということなわけですよね。だから本当にその悲惨なこの状況というものがですね、この今の時代というものにですね、この横たわっていると。マスクをするとかしないとかいう問題だけじゃなくてですね、もう本当にそのどうやって生きていくのか、どうやって人生をそのこの築いていくのかということまでですね、この現実の問題としてですね、そのあるんだということをですね、このまあその番組を見て知ったんですけども、それを見た後に余計にですね、この近年より近日に至るまで天変地を飢饉激励あまねく天下に満ち広く地上にはびこるごめちまたに倒れ骸骨に満ちみてり死を招くの友からすでに大半を超えこれを悲しまざるのやからあえて一人もなしというその言葉というものが決して大げさじゃなくてですね、本当にその地獄のようなこの社会というものがこの日蓮大聖人の目の前にこの展開されていたということなんですよね。いつも皆さん方にお話をしますけども、牛や馬がこの死んでもですね、それを片付けるということができないと、人間が死んでもですね、このそれを片付けるということができないという状況で、その牛や馬のお骨とかですね、雨風にさらされてどんどんどんどんこの風化して、その骨がこのあらわになってもですね、それを片付けるということがそのできないと、また恐ろしくてそれに近づくということができないというような、そういうものがもう町の至るところにですね、この現れているという、そういうこの時代だったということなんですよね。で、餓鬼道畜生道修羅道のですね、このなんていうんですか、暴力であるとか、またかっぱらいであるとかですね、暴動であるとか、そういうものがですね、その頻繁にその起こるわけですよね。働いてお金を得て生活をするというようなことができなくなると、その暴動のような形でもって、要するに、この物が、物やお金がですね、この盗まれ、また人の命が奪われていくというようなことがこの展開していくということなんですよね。大聖人は災害の中心鎌倉にあって、ただ天を仰ぎ地に伏すしかない民の嘆きをご自身の嘆きとされ、つぶさに民衆の苦悩、時代の苦悩を体験されたとですね。そして大聖人は一切経の経典というものに照らして、この今の状況のこの世の中というものは、なぜこのような状況というものが生まれているのかということ、そのことをですね、この追求し、その真実を知りたいというふうに、まあ、考えられて、そして、富士の岩本の実相寺にですね、この天台宗のこのお寺ですので、天台宗で修行をしたというそのつてで、大聖人はこの岩本の実相寺のこの一切経堂に入って、そこで何ヶ月か寄宿をさせてもらって、立正安国論の下書きをこの作るために、この一切経の経典を全部確認をして、その一切経を読んだわけなんですよね。 で、その結果大聖人は末法という時代を迎えて、人の心というものが、まあ、乱れればですね、必ずこのそれにつながる命である自然もこの乱れてくるんだということ、自然が乱れれば当然人間の心というものがこの乱れるんだと、自然の命も人間の命もみんなつながってこの世の中にこの存在をしているんだということなんですね。ただ病気が流行している、ただ日照りが続いている、ただ食物が取れなくなっているというような問題ではなくしてですね、この世の中の道理というものが全部その狂ってしまってこのいるんだということですよね。先ほど言ったコロナの時代というものを迎えてですね、その大量生産、大量消費、そして大量廃棄ですよね。それから資源のこの資源がなくなっていく、そういうその無駄なこのものっていうもの、そのあってもなくてもいいようなものにどんどんどんどんそのお金や時間が費やされて使われていったものが、このコロナの時代というものを迎えて、要するに今まで当たり前にやってたことが別になくてもいいんだということが、このコロナで悪いだけじゃなくて、自分たちの今までやってきたことっていうものがその正しかったのかどうなのかということが、この振り返って考えなければならないような時代をその私たちは迎えたということなんですよね。だから大量消費であればこの何でもこの世の中がこう流れて回転して動いていけばこのそれでいいというふうにその思われていたその無駄なものがですね、もう全部そのストップして、その改めて立ち止まって振り返って考えなければならないようなこの時代になったわけですよね。だから全部が全部悪いことばっかりじゃなくてですね、本当にその私たちが必要なものは何なのか、その無駄なものは何なのか、贅沢なものは何なのかということをこの一つ一つ点検をして考えていかなければいけないような、そういう時代になったということなんですね。だから物と心というものはみんなこのつながってこの世の中に存在しているんだということ、そのことがこの一切の経典をこの改めてこの日蓮大聖人が見たときにですね、そのことがこの分かったということなんですよね。それをこの大聖人は元にしてこの立正安国論をですね、この示されて、そしてその幕府にこの提出をこのしたわけなんですよね。これも皆さん方に再三申し上げることなんですけれども、この日蓮大聖人様が文明元年の7月の16日にその時の幕府の最高権力者は、公の公式では執権の六代執権の北条長時というその人がその鎌倉幕府のこの頂点にこのいた人なんですね。だけど日蓮大聖人はその前の五代執権の北条時頼、宿屋左衛門入道ですね、宿屋左衛門入道のこの絶対的なその権力というものを院政を引いて影から長時を操るように この存在をしていたですね。その北条時頼にこの日蓮大聖人様は立正安国論をこの出したわけなんですね。だから大聖人は公式文章として立正安国論を出したんじゃなくて、何としてもこの世の中をですね変えたいという思いを持って、一番実権を握っている陰で糸を引いているところの北条時頼にこの立正安国論というものを提出をして、現実にこの世の中というものを正しい方向に少しでも変えたいというふうにこの大聖人はこの願ったわけなんですよね。だけど北条時頼はですね、その腹の中にですね大きな怒りを込めてこの立正安国論をこの無視するわけですね。無視する。だけども無視し切るということができなくて、大聖人を殺そうというふうにこの考えるわけですよね。つまり天下人のやることにですね、その異議を唱えるその人間だという考え方で、この大聖人を今度は幕府が表へ出て、幕府が正式に大聖人にこの罪名を与えて、伊豆伊東に大聖人を島流しにこのするわけですよね。そして島流しにすれば日蓮もきっと静かになるだろうというふうに考えるんですけれども、日蓮大聖人はこの伊豆から帰ってきて、より一層この幕府のやり方というものに対してその批判の声を大きくして、立正安国論というこの書き物の中において、自分は法華経の信仰というものを世の中の人々が真心からすることができなければ、この世の中の混乱というものはより一層深くなっていくであろう、より一層長引くであろうということを自分は幕府に訴えたんだと。幕府はこれをもみ消そうというふうにする。大聖人は一般庶民にこの伊豆伊東に流罪される前に、この立正安国論というこの還元書によって幕府のやっていることは間違っているということ、そして世間の人々がやっている信仰の教えも間違っているんだということを私は訴えてきたんだということを、この握りつぶすということができないほど大聖人は大きな声でもって広く人々に説いていくわけなんですね。ですから鎌倉幕府はシュンとするだろうと思ってたんですけど、シュンとしない。この日蓮大聖人、伊豆伊東に流罪する前よりもこの多くの人々にこの幕府がやっていることがどういうことなのかということを訴える、その日蓮大聖人をこれを殺してしまうというふうにその考えるわけですよね。ですから大聖人のこの一生というのは、立正安国論に始まって立正安国論に終わるというふうにこの言われるんですけども、本当に法華経の行者として大聖人様が生きられた、それは立正安国論を幕府に提出したがゆえに、日蓮大聖人はそこから伊豆伊東の流罪というその法難の日々というものを、その送らなければならないその定めというものを大聖人は背負ったわけなんですね。だから大聖人の法華経の行者としての具体的な幕府と対峙するところのこの人生というものは、立正安国論がこの始まりなんだということなんですね。そして 大聖人様が弘安5年10月13日に亡くなる何ヶ月前かの間に、大聖人は改めてこの立正安国論というものを弟子や信者さんに、毎日この体調がいい時にはこの座敷に出て、そして立正安国論の講義をして、そしてその立正安国論の講義というものが途絶える中で、大聖人は61歳の生涯を終えるわけなんですね。つまりこの立正安国論に始まって立正安国論に終わる、大聖人様の立正安国論に始まって立正安国論に終わるということは、法防限界に始まって法防限界に終わるということなんですね。立正安国論は特別深い法門の内容というものは書かれていません。だけれども法華経の信仰の真髄であるところの法防限界、法防限界ということが立正安国論の最初から最後まで貫かれたところのその内容なんです。真言全宗念仏宗のその間違った法防の信仰をやめて、この法華経の南無法蓮華経の信仰をすることによって、今の世の中の乱れ、人々の心の乱れというものが必ず収まるんだということをこの訴えた、法防限界に始まって、そして最後亡くなる瞬間に至るまで、この法防限界の信仰というものをしなければ私たちは成仏することができないんだということを訴えて、大聖人は亡くなられるわけですね。だから立正安国論に始まって立正安国論に終わる、法防限界に始まって法防限界に終わる、そのことが私たちの信仰にも重ね合わせて大切なことなんだということなんですね。特別大聖人の教えの難しいことを知らなくてもいいですですね。法防限界の信仰というものを貫くか貫かないか、貫いて成仏するか、貫けないで、要するに法防者としてその地獄の苦しみを得なければならないのか、それだけだということ、それを大聖人はこの生涯を通してですね、この示されてこのいるわけなんですよね。だから立正安国論に始まって立正安国論に終わるということを、立正安国論を幕府に出して、で最後は大聖人が立正安国論の話をしながら亡くなったんだよねという、その画面的にはそうですけど、その内容は法防限界に始まって法防限界に終わって、法防限界を貫くということが日蓮大聖人の信仰なんだと、それを立正安国論に始まって立正安国論に終わるという言葉で表現しているんだということなんですね。だから世間の人に言い聞かせ、また自分自身の信心の心に言い聞かせて、私たちはその信仰していかなければいけないということが言えるわけですよね。それでね、ちょっと話の内容はちょっと変わるんですけどね、これも前何回か皆さん方にお話ししたんですけどね、私たちがねこの朝晩この方便本と自良本とこのお題目を唱えて勤行する、でよく考えてみたらですね、その仏様が説いたこの法華経をですね、私たちが同じこの法華経を読んでですね、そしてご本尊様仏に向かってこの唱えるということはですね、考えたら、よく考えたらおかしいことですよね。例えばジーガー特分来 というそのまあ教文をこの唱えるとですね、仏は自らこの悟りを得て自我徳分来、小教小国主主上にこの妙法蓮華経の法というものを説いたということが自我徳分来小教小国主とこう書いてありますよね。でそれを私たちがまた自我徳分来小教小国主というふうに仏に向かって唱えると、仏から例えば人を殺しちゃいけないぞというふうにその説かれる、そうすると私たちが仏に向かって人を殺しちゃいけないぞっていうふうにオウム返しで返す、おかしいですよね。釈迦に説法という言葉がありますけれども、仏から言われたことをまたオウム返しで仏に返すということをこの権行はしてるわけですよね。してる。で、なんでそんなことをするんだろうということになりますよね。仏に私たちが説法する必要はないですよね。説法する必要はない。だけど、そういうそのことをやってるわけですよね。で、それは何でかということになりますね。で、それは私たちの体、喉を使って、この南無法蓮華経って唱える。南無法蓮華経って唱えたお題目が自分の耳を通して自分の心に伝わってくるときには、仏の言葉として私たちのこの命というものにこの伝わってくる。つまり私たちが自分の声でこのお経を唱えてお題目を唱えて耳から入ってくるときには、仏の言葉として仏の声として私たちのこの体に入ってきて心に伝わっていく。つまり私たちは仏の説法をこの権行の姿というものを通してこの体現をしているということなんですね。つまり毎回毎回この法華経の説法を聞いているということなんです。法華経の説法を聞いている毎回毎回この法華経が説法された領受線に行って、そして領受線の一切の仏、一切の菩薩と一緒に私たちはこの法華経の説法を聞いているという姿がこの朝晩の権行ということなんです。朝晩の権行、自分の家にいるんだけどその場所は領受線なんです。その場所は別に朝晩の権行だけじゃなくて、南無法蓮華経の心を抱いた時にはその心は領受線にいるということなんですね。領受線にいる。ですから皆さん方に心がけてもらいたいんですけども、南無法蓮華経と唱えるですね。法弁凡在に二次生尊重三昧安城二期五舎利四つ小仏知恵って唱える。その時に自分で自分が発音して自分がお経を唱えているんだと、これ当たり前のことですけど、そうやって思って唱えていると思うんですけども、その心以上にこの法弁凡在に二次生尊重三昧安城二期南無法蓮華経っていうこのお経やお題目っていうものを自分が仏の説法を聞く立場で聞いているっていう気持ちで権行するっていうことが大事なことなんですね。聞いている自分、唱えている自分というよりもそれ以上に聞いている自分、仏からこのあなたの命にも仏の命が備わっているんだよということを説法され言い聞かされている、その言い聞かされていることを私たちは何度も何度も自分に確認をして、何度も何度もこのような自分の命にでも仏の命があるんだということをこの仏の言葉を通して自覚をして 生きるということ、この聞いている聞いている説法を聞いているというその立場でこの言行をする、お題目を唱えるということをこの大切に考えてもらいたいんですね。それが証拠にですよ、私たちは普通にこの声が出ますよね。声が出る、声を体のこの病気とか持って生まれたその障害で声が出ない人がいますよね。声が出ない人がいる。声が出ない人でもこの信心をしている人がいます。その声が出ない人たちは声を出すということができない代わりに自分の心で南無法蓮華経の題目をこの自分の心で唱えているんです。その声は出ないけれどもこの心に浮かんだ南無法蓮華経を心に届けて聞くっていうことはできるわけです。耳に障害があって物が聞こえない人でも心に聞くっていうことはできるわけです。声を出すっていうことができない人でも聞くっていうことはできるわけですね。だからこの信心は聞くっていうことが大事なんです。聞くって自分に言い聞かせるっていう聞くっていうことが大事なことなんですね。だから私たちは声も出る、耳も聞こえる、だけども聞くっていう志で今日はどうも声の調子が悪いなっていうふうに自分がしゃべるってことばこのお経をしゃべるってことばっかりに意識がいって自分がその仏の説法を聞いて自分の心に南無法蓮華経の法を届けるっていう聞くっていう意識っていうものがこの薄れているかない人がいっぱいいるっていうことなんですね。聞くっていう心でこの信仰というものをこの大切に心がけていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。大聖人が一切の経典を見た上で改めて南無法蓮華経が真実の教えだということを確認をしたわけですよね。大聖人は経典を見ることによって聞いたわけなんですよね。聞いたわけ。そしてやっぱり全ての命に南無法蓮華経の仏の命が備わっているというこの法華経、南無法蓮華経の法でなければ全ての人が救われることはないということを大聖人は確信をこのされて、そして立正安国論を書かれたわけなんですね。大聖人は自分で南無法蓮華経を編み出したんじゃないんです。一切の経典に真実が何かということを聞いたんです。聞いたの。聞いて南無法蓮華経がその一切の衆生の命というものの答えだということを大聖人は悟られたわけですよね。もういつも言いますけども、文法下手って言いますよね。文法下手ですね。文法下手、文法下手、発声下手とは言いませんね。声を出す下手とは言いませんよね。文法下手、下手は法を聞かなかったらこの心の田んぼに種を下ろすということはできないということなんです。文法、聞くっていうことが大事なことなんだとね。それを朝晩の言行はこの身をもって表しているということなんですね。だからぜひそういう志でですね、この日々のこの言行をこの大切に考えてもらいたいと。ですから私はいつもですね、 その創価学会のような難病法蓮華経、難病が難病が難病がって言って難病法蓮華経って聞こえないようなお題目や、坊さんもそうですけど、ほべわえと言って何言ってるか分かんないようなお経をベテランじみてその唱えている人たちがいますけども、そういう言ってることが何言ってるか分かんないような説法を誰が聞けますか。聞けないですよね。どんなベテランのその歌手でも、ちゃんと何十年も同じ歌を歌ってる歌手でも、ちゃんとお客さんが聞こえるように歌ってますよね。もう何十年もやってるから、もうわけわかんないような早口でその今日歌ってみましたっていう人いませんよね。だからお経もお題目も、町の全く信仰していない人が聞いても、子供が聞いても、何を言ってんのかっていうことが分かる、本当にそのまんま仏の説法を聞いて、ああ、なんか分かんない、意味は分かんないけども、こういうことを今言ってたね、ということが分かる、言行でなかったら、それは法を聞くっていうことにはならないということなんですよね。法を聞くっていうことにはならないと。だから自分のためや早く済ましてしまおうというお経じゃなくて、分かるお経を唱えなければ、自分も他人にもこの法の縁を結ぶということはできないということなんですね。法を聞いてこそ初めてその種を下すことができるということ、それがこの日蓮大聖人のですね、この信仰の姿勢、教えなんだということ、そのことをですね、この示されて、このいるわけですよね。まさしく立正安国論は、一切の人々、大聖人に反対する信仰を、大聖人を誹謗する、大聖人に反対する不信者に対しても、この立正安国論は、下種の、南明法蓮華経下種の、この、書き物だったということが言えるわけですよね。だからぜひ私たちはこの文法下種ということをですね、この信仰の中で自分も文法下種、まだ信仰していない人にも文法下種ということをこの大切にこのしてってもらいたいということを、お願いをして、本日のお話とさせていただきます。